おはようございます。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、私どもを今日ここに集めてくださって感謝をいたします。二人または私の名によって集まっているところには、私もその中にいるとおっしゃる生ける主イエス様、あなたの御臨在の中に今あなたからの語りかけを、生ける御言葉を聞きたく願っております。どうぞ語ってください。私たちがあなたの恵みにまた生きていく、その幸いを教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。じゃあ詩式の8章お開きいただいた方がいいのかなと思いますけれども、聖書っていうのはいわゆる道徳の本ではありませんよね。私たちに誠の神様を示してくれる、そういう書物です。ある聖書学者の方がこのようなことを短い言葉で申しています。聖書の根本的な主張っていうのは、神を神とせよ、そして己を作られたものとして生きよ。神を神とせよ、そして己を作られたものとして生きよ。これが聖書の主張だというようなことを申していました。ところが、旧約聖書のこう歴史を見てみますと、私たちは神様に目をかけていただいたこのイスラエルのこう民が、もう何度も何度もその誠の神様を裏切る歩みをしているということを見ることができます。私たちが今月ずっと聞いてきました詩式もそうですよね。詩式には12人の詩士が入れ替わり立ち替わり登場してきますけれども、もともとどうしてこの詩士、裁き司とも前の訳では書いてありましたけれども、この詩士たちがこう立てられたかって見てみますと、イスラエルの民がこうカナンにこう入ってこう来ましたよね。約束の土地カナンに入ってきた。でそこに入ってきて、結局こう偶像礼拝にこう陥ったからなんですよね。ですでにもう2章で見たことですけれども、カナンの土地の神々、バールとかですね、そういうヤシュラとかで、そういう、偶像礼拝になってしまったイスラエルの民に対して、神様は怒られまして、イスラエルをこの略奪者の手に任せられまして、で周りの敵の手に売り渡されるっていうふうなことが、もうすでに2章のところに記しています。でそして、イスラエルの民が苦境に立ったので、神様は憐れんで、獅子をお立てになって、奇跡的にその敵を打ち破っていくと、そういうことがあったわけですけれども、しかしまた安泰な生活が続きますと、またその神様を裏切ってしまうと。でそうすると再び外敵がやってくる。でまた苦境に立って、神様に助けてくださいって叫ぶ。ですると神様はまた新しい獅子をお立てになって、戦いに臨ませると。でその戦いにイスラエルの民は勝利するけれども、また戦いの後には堕落すると。でそういうことの繰り返しなんですよね。学習能力がないのかなってなどと思ってしまいますけれども、では果たして、じゃあ私たちはそんなことはありません、例外ですって言えるのかどうか。でそこを聖書は私たちに問いかけてきているんじゃないかなって思います。先週ご一緒に聞きました、この詩式7章に記されていたたった300人の兵で13万5千人ですかっていうミディアン軍に勝利したギデオン軍ですね。これは本当にもう神様による奇跡的な勝利以外の何者でもないって思うんですけれども、それが書いてあったのが7章ですよね。で今日は8章で、 ああいう、こう大勝利を遂げたギデオンですけども、この8章では、ちょっとこの目を覆いたくなるような、そういう姿をギデオンは露呈してしまっています。で、8章をこう見てみますと、ギデオンは、まあ、その勝利を遂げた後ですね、まあ、実はこう神様が言われたこと以上のことをしてしまっているんですね。で、神様がギデオンに言われたってこと、言われたことは、イスラエルをミディアン人の手から救い出すことなんですね。これは6章の14節にこう既にこう書いてありました。6章の14、ちょっと読んでみましょうか。こう書いてありますですね。どこからですかね。14はここですね。主は彼の方を向いて言われた。あなたもその力を持って行くがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。って書いてあります。で、その戦いが7章にありまして、で、それはまあ8章の前半にも続くんですけれども、この8章の12節ではもうそれ終わってるんですね。このミディアン軍の王様っていうのはこのゼバとサルムナっていう二人の王がいたんですけれども、この8章12節見ますと、ゼバとサルムナは逃げたが、彼はその後を追った。彼はこの二人のミディアンの王、ゼバとサルムナを捕らえ、その全陣営を混乱に陥れた。で、13節も読んでみると、こうしてヨアシの子ギデオンはヘレスの坂を通って戦いから帰ってきた。ここで戦い終わってるんですよ。けれどもですね、その後、もともとこのイスラエルの敵ではないスコトとペヌエルの人々、そのスコトとペヌエル、この人々とその町をですね、ギデオンは、どうもですね、こう8章の前半のところ見ればわかるんですけれども、こう戦いにこう出向くときに、その町がですね、兵にこうパンを恵んでくれなかったっていう、その腹いせにですね、もう一回やってきて、その町を破壊したり、その人々をこう撃ってしまってるんですね。このことはね、神様は命じていません。やりすぎなんです。で、戦いの性格がここでは変わっちゃってるんですね。で、さらにこう18節以下を見てみますと、ギデオンはこう捕らえておりましたこのミディアンの王であったこのゼバとサルムダに対して、で、彼らがこうタボルというところでこうギデオンのこの兄弟がいたわけですけど、その兄弟をこの王たちが殺したっていうことを知りますと、こう自分の長男であるイエテルっていうこう長男がいるんですけども、ギデオンのそのイエテルに二人をこう殺害せよってことを命ずるんですね。けれどもこのイエテルは年が若いので、そんなこととてもできないということがありまして、そこで結局こうギデオンが自らこう剣を抜いてこの二人の王を殺したということが、この18節以下のところに書いてあります。まあ血生臭い話ですよね。で、そこで、まあ、先ほど読んでいただいたこの22節以下になるんですけれども、ここでのギデオンはどうでしょうか。私には、この時のギデオンという人間が、今一つよくわかりません。と言いますのは、言葉ではこう、実に立派なことを言っているんです。この8章の22、23節です。イスラエルの人々は、イスラエルの人はギデオンに言った。ミディアン人の手から、ミディアン人の手から我々を救ってくれたのはあなたですから、あなたはもとより、ご子息、またそのご子息が我々を治めてください。って頼みますと、ギデオンは彼らに答えたと。私はあなたたちを治めない。息子もあなたたちを治めない。主があなたたちを治められる。これは素晴らしい言葉ですよね。聖書教育の暗唱教育にも行っているような言葉ですけれども、今日の箇所の自分じゃないんだと、王になんかしないでほしいと、自分じゃない、主が治めたものだって、まあ立派な答えを語っています。 しかしその後の行動がこう不思議って言いますか、こう矛盾しているようにさえこう見えてくるんです。この戦利品でエフォドをこう作っています。このエフォドというのはこう祭司が身につけるその祭司服というかその装飾なんですね。でここでは金1700シケル、これは換算すると約20キログラムほどあるらしいんですけれども、でそれだけ重たいこう金の耳輪、あるいはこの王様のこう飾りなどをこう集めてこのエフェドをこう作らせて、それをこうギデオンが住んでいたこう自分の町に置いたっていうんですね。なんかね、金の格子の事件を思い起こしますけれども、金の格子の話はね、出エジプト記にある。あれはそのものが偶像礼拝、偶像そのものにこうなってしまったかのようにこう印象を受けますけれども、このエフェドが そのものが偶像になったかっていうのはちょっとよくわかりませんけれども、でもこれ、なんでそんなものをわざわざこう作らせたんでしょうか、ギデオンは。明らかになんかこう、権威の象徴のような感じがします。でギデオンは祭司じゃないんですよ。で祭司っていうのはこのレビ族しかなれませんでした。でギデオンはこうマナセ族に属するんですね。で祭司にはなれないんです。で祭司っていうのはご存知のように神様と人間との間を取り持つというか、こちらから言えば神様にこう取りなす、そういうこう役割をこう担う、そういう、こう宗教的な指導者です。神殿の働きを担わされる、そういう、こう神様からこう役割を与えられている存在です。で、ギデオンはこの時、こう周りからのね、王様になってくださいっていうその声には、ノーっていうふうなことを言いましたけれども、やはりここでエフェドを作ったっていうのは、自分が何かをこう神様に選ばれた、力ある権威者になったかのように錯覚してしまったんじゃないでしょうか。ですからこの27節を見てみますと、このことが罠になったっていうことを書いています。27節、ギデオンはそれを用いてエホドを作り、自分の町オフラに置いた。すべてのイスラエルがそこで彼に従って会員に吹けることになり、それはギデオンとその一族にとって罠となったって書いてあります。ここで会員っていうね、言葉があります。あまり聞きたくない言葉ですけれども、これは偶像礼拝の別の表現なのかもしれません。偶像礼拝っていうのは言ってみれば他の神に浮気する、つまりその神とされるものと一体化するっていうことですから、その本質はその会員って言い換えたっていいのかもしれないと思います。神様の大いなる御業をこう直に触れたギデオンですよ。そうであれば民がね、そういうようなこう状況に陥っているならば、もう真っ先にねそれをこうやめさせる立場じゃないですか。でもそうではなくって、むしろ彼に従ってなんて書いてありますから、これ彼っていうのか、あるいはこうそれって言ってもいいのかもしれません。そのエフェドに従ってっていうふうに捉えることもできるそうですけれども、いずれにしても彼はそれをやめさせるどころか、中心にあるかのような描き方ですよね。しかもその後見てみますと、彼にはこうたくさんの妻とそばめ、側室みたいなもんですよね、それをがおりまして、こう70人のこう息子を設けたって書いてあります。まるで王様のようなね、本当こう振る舞いじゃないでしょうかね。で、その子供の一人はアビメレクというんだってことが書いてあります。で、アビメレクってどういう意味かっていうと、これ我が父は王、父は王、そういう意味がある言葉らしいです。アビメレクは自分でつけたじゃないでしょう、きっと。ギデオンがつけたわけでしょ、きっと。つまり自分の子供に父は王だって言わせてるわけですよね。ここにもこうギデオンのこう隠れた心っていうものがなんか見えてくるような気がします。さらにこう気になるのは、 このミディアン人との戦いの後でギデオンには主への感謝が見られないんですね。比較してみますとね、詩式5章ではデボラという女性の詩士が出てきます。そのデボラはこう戦いにこう勝利した後、恵みを数えまして主を賛美する歌っていうのがね、ずっとこう一章かけてもうずっと賛美の歌が記されているんですよ。五章がそうです。デボラの歌って書いてあります。で、そういう自分じゃないんだ、神様だって言ってるんだけど、そういう賛美の心が、賛美の歌がどこにも出てこないんです。ギデオンには、ギデオンはどうも慢心していたんじゃないでしょうか。確かに常識ではこう考えられないようなこう大勝利を先週読んだところではこう収めているんですよね。お山の大将のようなこう気分になったとしても不思議ではないかもしれませんけれども、ここで問題なのは、今ギデオンが死なる神様との関係がどうなっているのか、そういうことじゃないでしょうか。私は信仰者の慢心ということを考えましたときに、イエス様が語られた一つの例え話を思い起こしました。ある金持ちの例え話です。ルカによる福音書の12章の16節以下に書いてあります。修法にもちょっと記させていただきましたけれども、こういう例え話です。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ、と。しかし神は、愚かな者よ。今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか、と言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにならないものはこの通りだ。この例え話での金持ちっていうのは、豊富な蓄えで安心してしまったわけですよね。もう自分はこれで大丈夫だって。けれども、それで生きられるなんていうことは思っても見るなってイエス様は言われます。あなたのその肉体的な命でさえ明日も分かんないだろうと。そうであるならば、なおさらもっと大切な神様との関係はどうなんだと。自分のために富を積んだとしても、神様の前に豊かにならないんだったらば、それは愚かな生き方なんだよ、主はおっしゃいました。私はここを読んでですね、おかしな言い方かもしれませんけれども、信仰の金持ちになることは用心しなきゃいけないなって思いました。もう自分には蓄えがあるからもう大丈夫なんだと。信仰の蓄え、それがあるから平気なんだっていうような考え方です。蓄えって何でしょうか。例えば長い信仰歴、キャリア、あるいは自分が経験したかつての大きな恵みの体験、または一生懸命やってきた教会での奉仕の数々。もちろんそれは神様の恵みあってこその体験であって、否定されるべきものではありません。しかし、ギデオンではありませんけれども、そういうところにスーッて入り込んでくる誘惑っていうか、罠があるように思うんです。いつの間にか、自分でも知らないうちに、自分はまんざらでもないな。賛美されるべきお方は神様なのに、いつの間にか自分を賛美してしまうっていうことに、つながってしまうっていうことがあるんじゃないでしょうか。これは人事じゃないから言うんです。 クリスチャンはそういう誘惑にいつも直面させられていると思います。そして特に牧師とか教会の役員とかリーダーとか、そういう責任ある立場をいただいている者ほど心しなければいけないのではないのかなって思わされました。これちょっとですね、話がそれるようでありますけれども、ちょっと聞いてください。私は FEBC という伝道の働きであるキリスト教放送局に入社していました。今も契約社員として続けていますけれども、一度は退職した身なんですね。で、入社したのはもう30何年か前です。で、その入社した1年目にですね、この当時のこのそのリーダーというか、FEBC 当時は社長、支局長と言ってましたけれども、その代表者がですね、その実は方はそこの責任を持たれる前は長年牧師もされていまして、でその後ビジネスマンの経験もされていたっていう方なんです。当時50歳ぐらいだったかなと思うんですが、その方がですね、入社した者たちを集めて、そしてスタッフ全員で研修会をして、こういうクイズっていうかですね、こういう問いを、出されたんです。こういうクイズなんですね。ちょっと乱暴な、場面設定なんですけれども、結構シリアスなクイズなんですよ。皆さんもちょっと考えてみてください。この地球にですね、突然大きな異変が起こりまして、もうほとんどの人間が死に絶えていないんです。でも何十人か残っている。でもこの後またどうなるかわからない。たった一つだけシェルターがある。シェルターだったかな、あるいは宇宙に飛んでいくんだったかな、ちょっとその辺よくうる覚えなんですけれども、シェルターにしましょうか。シェルターが残されていると。で、中に入れる人数は50人だけで、それをね、誰がそこに入るのかっていうことをくじ引きで決めるんじゃなくって、あなたは残りなさいってみんなの了解のもとで残す人を決めることにしたいと。で、それを決めるときにですね、残されている人にはいろんな人がいるわけです。ちょっと私の記憶も曖昧なので、厳密に聞いていただかなくても結構なんですけども、例えば医者、警察官、銀行員、政治家、大学教授、自営業の店主、そして普通の主婦、アルバイト店員、運転手、保育士、また小さな子供を持ったご夫婦、学生、また牧師もその中にいると。その中で誰に残ってもらうかを決めてください。そういうシチュエーションのクイズなんです。皆さんどう考えますかね。もともとこれは一般の会社の中で、その上司がもともといたその会社の中で行われていたシチュエーションのクイズだったようなんですけども、で、そこで私の上司も当時働いていて、そのクイズに参加していたようです。ちょうどなんて言うんですかね、ノアの箱舟に10人しか乗れないとしたら誰残すかっていうような話ですよね。いろんな考え方があると思いますけれどもですね、ビジネスの世界でこのクイズをした場合でも、このような極限状況の中では、まず社会的名声があるとかないとか、そんなことは度外視されたそうです。で、議論をしながら最終的にそこに参加した人が残ってほしいって考えたのは、まず小さい子供、そしてその子供を持つご夫婦、そして女性、またこれからの世界を担うべき若い学生たち、そして牧師という存在も残されるべきだというふうに話し合われたそうです。つまり生き死にっていう極限状況の中で、いわゆる宗教家の存在は大事だっていう話にその時はなったそうです。私が驚いたのは、 その話し合いを受けてですね、その時私の上司はその場でこのように言ったそうです。私は実は元牧師です。皆さんの結論と私は違う考えを持っています。女性や若い方を残す、これはその通りだと思います。しかし誰かが生き残る代わりに自分が死ぬとするならば、牧師は真っ先にそれに立候補します。で、それを聞いた入社したばかりの私はハッとしました。牧師が死んでしまったら誰がその後の世界伝道するんだろうって一瞬思いました。で、それを見透かすようにして、その私たちの上司は FEBC のスタッフみんなに言いました。伝道は人間が人間の力でするものではないのです。牧師が死んでも聖書が残されているならば、その聖書の力そのものが人の心に働きかけるんです。石が叫ぶってありますけれども、主ご自身の働きに信頼するのが伝道の根本です。私たちは自分の能力によってではなく、今憐れみによってただ神様の手の中の道具とされているんだから、自分の信仰も自分の命も絶対化しないで神様に委ねることが大事なんです。この場で働くというのは、ただ神様の働きに信頼してあなたを喜んで捧げることなんです。正確な言葉じゃないかもしれませんけども、私はそういうふうに受け取りました。目が覚めるような思いがしました。そしてこのことは私たちみんなに言われていることとして聞いてよいんじゃないでしょうか。先週の日曜日の午後に安守、安守礼というかについての2回目の学びをしましたよね。また来週もしますけれすることになっていますけれども、実は私先週の学びの後、私なりにいろいろと考えさせられました。もしも安守礼を、それを受ける者が何かこう、そのことによって神様からの権威づけをいただくとか、キャリアアップをもらうとか、そのようにこう捉えるのであるならば、それは災いになるかな。災いでしかないって思います。そうであれば安心なんてしない方がずっといいです。安守には様々な意味があると思います。委託、派遣、祝福、教会員の委任、もっといろいろあるでしょう。そして私自身が重たいなって思ったことがあるんですけども、それはですね、宣教研究所が出している、安守礼シンポジウムっていう本がありますけれども、それを読ませていただいて、で、その中にですね、1981年に西南学院大学神学部ミッションデー報告っていうのがあったそうですが、そこで関谷貞夫先生、この夏亡くなられましたよね。その関谷先生がその時に語っておられたんですが、安守、手を置くわけですよね。手を置くっていうこの行為は、その行為の始まりは旧約聖書において犯罪の捧げ物、犠牲となるその獣に手を置くっていうことが一番最初の事柄だったんだろうということです。つまり手を置かれた存在は生贄になるんですよ。自分が死に主に捧げられることを喜びとするっていうことです。私は安守っていうことを自分のこととして考えるとき、自分にはこのことこそ問われているなって思いました。 そして考えてみますと、それはこう私自身のこう献身を促した御言葉と響き合ってくるんです。ヨハネ福音書の21章の17から19節です。お聞きください。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めていきたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。この御言葉です。復活のイエス様がペテロに語りかけたわけですよ。で、その同じ復活の主がこの私にも語りかけてくださったんです。そんなの思い込みじゃないかって言われたらば、それを違うって証明するのは難しいですけれども、思い込みでは心の中に喜びは生まれてこないって思うんです。思い込みであればこの主に生涯かけて従っていきたいっていう思いは継続しないって思うんです。旧約聖書を読んでいますけれども、私つくづく思うのは、イエス様がまだお家にならなかったこの時代っていうのは、信仰生活って本当に立法をひたすらこう遵守していくっていう、本当大変な努力を必要としていたんだろうなって想像します。今の私たちも努力は必要ですよね。それ不要ってことはありませんけれども、幸いだなって思うんです。自分の信仰ダメだ、自分の信仰生活、私なんかもうダメなんじゃないかってビクビクして神様に従っていくなんて必要は全然ないと思います。私たちには主イエス・キリストが与えられているんです。このお方こそが罪にまみれて、そして何度も自己賛美に陥る私たちと誠なる神様の間にかかる道そのものになってくださったんですから、主イエス様が私たちすべての人間の許しのためにかけられた十字架こそ、私たちへの神様の愛の最大の現れですよね。この死を見上げるとき、私たちは自分自身にこだわるちっぽけな信仰からも自由にされるんじゃないでしょうか。ローマの信徒への手紙の15章3節にある主のお姿を、私はいつも心に刻んでいきたいなって思います。こういう言葉です。キリストさえご自分を喜ばせることがなさらなかったのです。キリストさえご自分を喜ばせることがなさらなかったのです。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、今朝の礼拝、今朝の御言葉を感謝いたします。パウロは貪欲は偶像礼拝に他ならないとこの最初の中で記しておりますけれども、私たちの信仰の生き方がいつしか自分の満足、自分を喜ばす貪欲にすり替わってしまう罪深さ、また弱さを思わずにはいられません。また今誠実にあなたに、あなたの御声に聞くことを忘れて、ゲデオンのような過ちに陥ることも決して人事ではないことを思わされます。どうぞお許しください。そしてあなたはこのような私たちを憐れんでくださって、主イエスキリストを私たちに与えてくださいました。十字架と復活の主が私たちの誠の神様となってくださる、そのことはなんと感謝なことでしょうか。私たちはこのお方のただ御言葉に聞きお従いすればよいのですから、今朝御声を聞きましたから、どうか固くなな心を捨てて幼子の心を持ってあなたの御足の後に従わせてくださいますようお願いいたします。また私たちこの群れ川越教会のこれからの歩みもどうかまっすぐに導いてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。